します。それではですね、ガバナ紹介として、和田ガバナオさんご紹介の方よろしくお願いいたします。
よかガバナの紹介をいたします。上智大学法学部卒、サナミガス株式会社代表取締役です。昭和25年生まれの虎年です。役職も多く、相模原商工会議所会頭など多くの重責を兼務しておられます。ロータリークラブにおける経歴としては、1996年相模原ロータリークラブに入会、2007年相模原ロータリークラブ会長、2010年 GSE 団長としてアメリカに行かれております。2013-14 年度第5グループガバナー補佐、2014年相模原橋本ロータリークラブ特別代表、2017年相模原ニューシティロータリークラブ特別代表ということで、2つのロータリークラブを設立するなど実績も豊富です。杉岡ガバナーはロータリーに対する意識が大変高くて、また能力も高く、物事に対して、大変前向きな性格で、いらっしゃいます。紹介以上です。杉岡ガバナーよろしくお願いします。
皆さんこんにちは。ただいま、ご紹介いただきましたけれども、まだ、その前に、動画ということで流させていただいておりますので、私の、プロフィール等につきましては、割愛をさせていただきますけれども、本当に茅ヶ崎、ロータリークラブさんにおかれましては、先ほどご紹介のとおり、私は、相模原ロータリークラブの会員でありまして、私の、相模原クラブのスポンサークラブといいますか、親クラブでありますので、いつも尊敬をさせていただいておりますので、そのクラブで、こういった形で、公式訪問の託話をさせていただくことにつきましては大変光栄に思っております。そして、このクラブからは、田中ファストガバナー、先ほど紹介もありましたけれども、本当に私田中ファストガバナーとは経歴が非常に近いものがありまして、 GSE の団長、そして、商工会議所の会頭ということ、経歴を持っていらっしゃいますけれども、その部分につきましてはかぶっておりまして、私ただ私は現役の今、会議所の会頭させていただきまして、それなりに忙しい日々を過ごさせていただいております。そして今日各地区からはもちろん田中さんが、出ていらっしゃいますけれども、7名の方々が地区の委員会等に出ていただきたいておりまして、地区の運営そして委員会等につきまして多大なるご貢献をいただいておりますことを、まずは感謝を申し上げる次第であります。それでは私の託話ということで、一応パワーポイントの画面を参照していただければというふうに思いますけれども、お話をさせていただきたいというふうに思います。私の話としましては、大きく4点、4つのテーマでお話をさせていただきたいというふうに思います。まずは19、20年度の RI 会長のテーマということでありますけれども、これにつきましては、私の立場というのは、RI のこの地区における唯一の役員ということで、今 RI がどういう方向に向いているのか、そして今年の RI 会長のテーマ等についてクラブの皆様方にお伝えをするという役目がございます。これにつきましては、皆様の活動計画書に私が話すことはある意味では詳しく出ておりますので、多くの部分については活動計画書を見ていただくということで返させていただきますので、よろしくお願いをしたいと思います。そしてロータリーのビジョン声明、続きましてロータリーの新しい戦略計画についてお話をさせていただきます。そして最後に、2019-20 年度の2780地区の地区方針ということでありますけれども、これにつきましても皆様の活動計画書に私が今日話すべきことは網羅をされてますので、これについてもある意味では省略をさせていただく部分がありますということをお許し願いたいというふうに思います。 最初にですね、19-20年度の RI 会長のテーマ、そして方針であります。まずは会長にのということになるわけですけれども、RI 会長、今年の会長につきましてはマーク・D・マローニー会長であります。まあ、皆さんこのクラブからは何人か出ていただいておりますけれども、実は8月7日に日本に訪れまして、この2780地区に参りました。その際にまずは北鎌倉女子学園、鎌倉ロータリークラブが提唱いたしましたインタラクトクラブが設立をされまして、その際にその認証状の伝達を RI 会長からしていただいたということであります。そしてその夜に歓迎会ということで、地区から230名程度の多くの皆様方をもって熱烈な歓迎をさせていただきました。マローニー会長でありますけれども、ハーバード大学を卒業後、ジケーターというアラバマ州の小さい町のロータリークラブがあるところに移動してまいりました。弁護士の方でございます。まあ、ロータリー歴だけお話をさせていただきますと、1980年25歳でジケーターロータリークラブに入りました。そして30歳でクラブ会長、34歳で6860地区のガバナーを務めていらっしゃいます。入会後9年で、ガバナーということでありまして、私は入会後23年目を迎えます。まあ、だいぶ経歴が違うわけですけれども、その後、数々の RI の役員役職をつかめまして務めまして、本年度 RI 会長になったという方でございます。そしてその会長が今年、RI のテーマ、方針を発表いたしました。これにつきましては、毎年ですね、1月にアメリカにおきまして全世界の520、今5になりますけれども、525のガバナーが集まります。そこの研修会、国際協議会というのが行われます。皆さんの会長経験者の方はペツということで会長研修を受けたと思いますけれども、ガバナー研修ということで国際協議会があり、その場でいろんな国際協議会の国際ロータリーの役員がお話をするわけですけれども、その際にこのテーマ等が発表されました。ロータリーは世界をつなぐということでございます。まあ、これにつきまして、この内容についてはそれぞれ の方々につきましては、活動計画書を見ていただきたいというふうに思います。そしてその中でも、記されていない部分だと思いますけれども、4つの活動の指針となります協調事項を、挙げました。最初の協調事項はロータリーを成長させるということです。私たちの奉仕活動やプロジェクトのインパクトを成長させること、また最も重要なのはこれからより多くのことを達成するために会員を増やすということであります。会員増強ということを第1番目として優先事項として掲げました。ロータリーを成長させるということは、もちろん数を増やすということだけではなくて、我々が行っている事業等を広く地区の地域の方々に知っていただくということで活動するということでありまして、成長させるという言葉になっております。そしてその次が家族の重要性を強調いたしました。忙しい職業人や家族の思っている方々、ロータリアンの方々で方々は皆さんそうだと思いますけれども、この忙しいロータリアンの方々についてもリーダーの役割を果たしてもらえるように、スケジュール作りと全てのレベルのロータリー行事に家族や子どもを参加できるような、そういったことも必要ではないかということであります。まあ、マローニー会長は先ほどお話しさせていただきましたけれども、まあ、25歳で入会をし30歳で会長ということであります。当然この部分については自分が経験をした家族を連れてでも例会に出るということで、家族との兼ね合いといいますか、家族をこういった形でロータリーに理解をしていただける時間を作ってきたということだと思います。そういった意味で家族の重要性を強調をしております。そして3番目が、その1番目2番目に関連することでありますけれども、ロータリーを成長させる、家族の恩もこのロータリーに取り込むという中では、内部組織の改革が必要であるということであります。私たちが最もロータリーに必要とする人々、その家族、あるいは地域社会に貢献したいという若い職業人、若い世代の迎え入れていく、そのためには組織がどうあるべきかというものを考え直していただきたい。 今あるクラブの文化、組織、そういうのももしかしたら変えていかなければいけない、そういうことも提案をしております。そして最後が国連とのパートナーシップであります。ロータリーにおける、には、6つの重点分野というのがあります。平和構築をはじめとして、ロータリー財団が目指す平和な世界のためには、私どもは6つの重点分野に対して、力を入れていくということでありますけれども、この6つの重点分野と国連が今掲げております持続可能な開発目標、いわゆる SDGs ですね。この SDGs の事業といいますか目標と、ロータリーの掲げております6つの重点分野、非常に類似点があります。世界に奉仕する道を共に歩むということを示しています。以上が、マローニー会長の、声明といいますか、重点事項ということで発表されました。そしてその次がビジョン声明についてお話をさせていただきます。ビジョン声明につきましては、皆さんもすでにご理解をいただいておると思いますけれども、確認をさせていただきます。これは2017年6月の RI 理事会において発表され承認をされたということであります。現在最も重要なロータリーの方向性を示すビジョン声明ということになるわけであります。ビジョン声明、私たちロータリアンは世界で、地域社会で、そして自分自身の中で持続可能な良い変化を生むために人々が手を取り合って行動する世界を目指しています。がビジョン声明であります。これは、ある意味ではロータリーの目的と同じでございます。この時代において私たちがロータリーとしてどういった形で進むべきかという道筋を表しているものだと私は理解をしております。私たちは行動人です。世界を変えたいと望むだけではなく、インスピレーションを持続可能な真の変化に変える力が私たちにはあります。その力は私たち自身、また私たちの活動を可能とするロータリーという土台があるおかげであります。そしてこのビジョン声明を達成具体化するために戦略計画があります。戦略計画につきましてはもうすでに2007年当時から RI の方で発表されております。ただこれは国際ロータリーのプログラムということではありません。我々のクラブ、地区あるいはクラブに置き換えてこの戦略計画に、を手本として、それを見て我々の地域の活動に置き換えていく、クラブの活動に置き換えていくというふうに私は理解をしております。この戦略計画にはベースとなります中核的価値観というものがあります。中核的価値観、親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップであります。ロータリアンの持つ5つの価値観に根ざしてロータリーの戦略計画というものが定められているというふうにご理解をいただきたいというふうに思います。そして新しいロータリー戦略計画でありますけれども、ロータリーの戦略計画はポリオ撲滅まであと少しのところまで来ています。さらに多くの人の結束を促し、活動のインパクトを高め、世界に変化をもたらしていくための新たな道を切り開く時が来ています。ロータリーの戦略計画は今後においても私たちが 実現を目指すことの枠組みとなるものでございます。そしてこの戦略計画につきましては、4つの土台となる4つの主な戦略計画の優先事項と目的を定めました。詳しく説明をする時間があまりないわけです。これにつきましてはぜひ皆さんロータリーのマイロータリーを見ていただきたいというふうに思います。マイロータリーにはロータリーの情報が満載をされております。それぞれの皆様方がアクセスをして見ることができます。ここにロータリーの戦略計画がいろんな形の中で表現をされておりますので、ぜひこれを見ていただきたい、そして理解をしていただきたいというふうに思います。いくつか4つの戦略的優先事項をお話をさせていただきます。最初がより大きなインパクトをもたらすということであります。ダイナミックで魅力のある奉仕団体であり続けるためにプログラムに力を注ぎ、持続的な成果を実証するということであります。ロータリアンが持つ専門知識を活用して地域社会や世界中で変化を生み出す新しい道を模索していこうということであります。 そしてその目的としてポリオ撲滅、残された資産を活用するということで、我々が活動してきたポリオ撲滅のに対する道筋、まあ、こういったものを検証し、新たに次なる世界に対しての、プログラムを考えていこうということであります。次が、参加者の基盤を広げるということであります。より多く多様な参加者をロータリーに迎え入れる、現会員を維持しつつ会員を増やしていくということであります。より多くの人々が団結すれば変化を生み出す力はより大きくなるということであります。新会員を広く集め、現在の会員をも引きつけ、ロータリアンの次の世代のための選択肢を増やすなど、ロータリーを成長させる必要があります。3番目として、参加者の積極的な関わりを促すということであります。共に奉仕し、人間関係を広げ、より満足のいく経験、機会を提供します。この会員の積極的な参加というのは、それぞれの事業、奉仕事業に当てはまると思います。参加者が積極的にその事業に参加できるように、どういった道筋を立てていくのかということが大事であるということであります。価値観を自覚できるような参加者中心の企画というのも大事である。個人的職業的なつながりを築くための機会を提供するということであります。そして4番目が適応力を高めるということであります。急速に変わる世界に対応しなければロータリーは取り残されてしまいます。そのためには組織と文化を進化させていかなければなりません。キーワードは革新性と柔軟性であります。ビジョン声明を達成し、ビジョンを達成し、変わりゆく世界に、追いついていく。そのためには、構造と文化を変化させる、進化させていかなければならないということであります。私たちは、すべての参加者を効率よく、柔軟で、効果的に支援できるような運営と組織のガバナンスを築いていく。そういったことであります。以上が、ロータリーの新しい戦略計画ということでお話をさせていただきました。そしてこの、ロータリーの戦略計画につきましては、今年の7月から5年の期間をもって、挑戦をしていくということであります。この5年の1年目の今年であります。19、20年度、ロータリー戦略計画につきましては、年次目標というのが定められております。年次目標につきましては、ロータリークラブ対象のロータリー賞の受賞のための達成項目が、達成項目が年次目標となっています。ロータリーの戦略計画の優先事項を支えるために、人々をつなぐ、そして行動するのテーマのもとに、活動項目を達成したクラブを称えることを目的としています。ぜひ、ロータリー賞について確認をしていただきたいと思います。そして、クラブ活性化の指標でもあります、活動項目を達成する活動をしてみてはいかがでしょうか。そのことが、ロータリー戦略計画の年次のステップとなり、ビジョン声明達成のための一歩となります。ぜひロータリー賞にチャレンジしていただきたいと思います。なお、この活動目標、活動項目の達成につきましては、各クラブがマイロータリーにアクセスをし、目標を設定をし、そしてその進捗状況を入力をしていくということになります。この入力の数字を RI では確認ができます。そしてロータリー賞に該当するところにつきましては、エントリーをすることではなくて、ロータリー賞で自動的に分かるということで、その受賞対象のクラブにつきましては、ロータリー賞が与えられるというものでございますので、ぜひこのロータリー賞についてチャレンジをしていただきたいというふうに思います。そして今までお話をさせていただきました RI の方針、そして戦略計画、そういったものをベースといたしまして、本年度の地区方針を定めさせていただきました。これにつきましても皆様の活動計画に出ておりますので、詳しいことは避けたいと思いますけれども、重点事項をいくつかお話をさせていただきます。まず強調事項として、1クラブ1奉仕プロジェクトということで掲げさせていただきました。各クラブにおかれましては、その歴史の中で奉仕プロジェクト十分にいろんな形の中で行っております。しかし今まで以上にクラブとして持続可能な地域社会奉仕プロジェクトをすることが奨励をされています。新しいアイデアで地域社会のより広い世代、 支援を必要とする人たちを巻き込み、つながり合うことができる新たな地域社会奉仕プロジェクトの企画、立案、実行、または継続する奉仕プロジェクトの視点を変えて見直すことはどうでしょうか。地域社会からより認知をされ、支持者、仲間を増やすことは増強にもつながり、元気なクラブ作りにつながると信じます。そういった思いを込めて、1クラブ、1奉仕プロジェクトということでお話をさせていただいております。ぜひ、このことも頭に置いていただきたいというふうに思います。そして、9つの行動目標を定めました。1、2、3につきましては、先ほどからお話をさせていただきました項目でありますので、あえて重複は避けたいと思いますが、RI、私どものクラブという私どもの地区、そしてこのクラブにおきましても、国際ロータリーの会員であります。国際ロータリーが目指すところ、これについては、しっかりと理解をしていただきまして、そのクラブとして、どういった形でこの目標との整合性といいますか、目標に向かって同じ方向を向くべきであるというふうに私は思っておりますので、まずはこの1、2、3についてのご理解を深めていただきたいというふうに思います。そして4つ目からが私の強調事項であります。会員増強、会員維持、クラブ拡大であります。女性会員や40歳未満の会員の入会、またロータアクターのロータリークラブの入会を促すということでお話をさせていただいております。ただ女性会員40歳未満の会員だけでいいのかということではありません。当然今まであまりロータリーとして目が向かなかった女性、あるいは40歳未満という方々を対象に、より広い世代のより広い範囲での会員を集めていく、そういったものが大事ではないかということでお話をさせていただいております。ご理解をいただきたいと思います。そして各クラブ2名以上の純増をお願いしております。そして既存会員の維持、これは非常に大事でありますので、それぞれのクラブでの既存会員を大事にしていくということは当然ご理解いただけることだと思っております。そして新クラブの拡大ということもお話をさせていただいております。衛生クラブって書いてありますけれども、先ほどもちょっと懇談会でお話をさせていただきました。こういった古いクラブ、伝統のあるクラブ、私どもが提案をさせていただいているのは衛生クラブということであります。衛生クラブというのは親子、スポンサーのクラブになって違うクラブを作るということではなくて、クラブ内クラブというような位置づけであります。親がある程度の年になり、子どもがロータリー世代になってくる、しかしながら親子で入りたくないということで他のクラブに行ってしまうこともあります。そうではなくて衛生クラブということで自分たちの子クラブみたいな形でそこに衛生クラブを作り、そこに会員の自分たちの指定を入れていくということができます。衛生クラブにつきましては8名から20名ということで規定をされております。ぜひこの衛生クラブにつきましても日本ではあまり例がありませんけれども調べて挑戦をしていただきたいということで提案をさせていただいております。19年7月のデータでは会員数は前年度より下回っております。数字がいくつか混乱をしている部分はありますけれども、2370名から2374名程度となっています。減をしております。私たちはロータリーを成長させる必要があります。より強固で多様な会員基盤があれば、さらに積極的に意欲的に奉仕し、ロータリーの魅力が高まり、多くの人がロータリーで活躍できるようになります。ぜひ会員増強については会員基盤を広げるという意味で重要であります。挑戦をしていただきたいということでお話をさせていただいております。ただ入るだけではダメだというふうなことはもちろん理解をしていただいていると思います。これらの入会した方々がクラブがどういった価値を提供できるのかということも大事であります。ロータリー入会者に導いた人たちが生涯を通じて積極的に活動していけるよう、私たちに何ができるかということも考えることが重要であるというふうに思います。次は新世代育成の推進ということであります。インターアクト、ロータアクト、この2780地区にも存在をしております。そのロータアクト、インターアクトを大事にしていく、そしてインターアクト、ロータアクトの新クラブも拡大していかなければならないというふうに思っております。最後に書いてありますが、新しい職業人、若い世代のリーダーを育成するということで、ライラというプログラムがあります。 このライラプログラムにつきましては十数年前、多分2015年当時でこのライラが亡くなっております。日本全国で34地区あるわけですけれども、そのうち30地区以上がライラというプログラムを実行しております。これについて今検討しております。なかなかハードルが高い部分がありますけれども、いろんな会社の中でこの若い世代を集め、ライラというものが実行できるかどうか今、チャレンジをしているところであります。そして地区ビジョンおよびクラブビジョンの策定の推進ということであります。戦略計画を基礎として地区およびクラブの中期ビジョンを作成していただきたい。クラブにおいては戦略計画委員会または長期計画委員会等の委員会を立ち上げ、または活性化をしてクラブの将来あるべき姿を描き、その実現に向けての行動計画を立てていただきたいというふうに思います。最後にはなりますが、7番、奉仕活動推進のためのロータリー財団への年次寄付であります。この目標数値につきましては、この何年間か同じであります。そして、この茅ヶ崎ロータリークラブさんにおかれましては、年次寄付200ドル、そしてポリオ寄付40ドル以上ということで、この数字はクリアをしております。私があえて申すことはないのかもしれませんけれども、あえてお話をさせていただきますけれども、年次寄付はシェアシステムにより、3年後に我々の年次プログラム基金として戻ってまいります。本年度のロータリー財団の寄付総額は3年後に使えるその年の活動資金となります。本年度は佐野年度の寄付総額41万ドルがベースになっております。地区補助金として25の奉仕プロジェクトを実施をいたします。1名の地区補助金小学生として、またグローバル補助金として2名の財団小学生への奨学金、横須賀ロータリークラブの VTT 事業、あるいは平和センターへの補助、援助等を含めてお金を使っていくわけですけれども、この数字は41万ドルであります。目標である200ドル以上の寄付が達成されますと、3年後に48万ドルが地区に戻ってまいります。より多くの奉仕プロジェクトができるということになります。積極的な奉仕プロジェクトを実施することでクラブを活性化していただきたいというふうに思います。このクラブにおかれましても、グローバル補助金を使った事業ができないかということを模索しているというふうに聞きました。ぜひこのグローバル補助金というのはハードルが高いわけですけれども、挑戦をしていただきたいというふうに思います。そして今日米山小学生が見えてますけれども、米山奨学金の寄付ということで1名2万円以上ということであります。この奨学金、米山奨学制度につきましても、我々が、出しました寄付金がベースとなって、3年後に割り当て数が決まります。この米山奨学制度については十分ご理解いただいております。多いと思います。いろんな会社の中でその寄付を集め、その小学生を育てていっていただきたいというふうに思います。そして9番目は公共イメージの向上に向けてということであります。ロータリーの認識を高め、世界を変える行動人キャンペーンというのが始まります。我が地区でもそのキャンペーンに参加をする予定であります。何回も公共イメージ委員会が検討しておりますので、これが形を表してくると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。国際ロータリー2780地区では68クラブあります。主役は地区ではなくてクラブです。クラブの目的は、標準ロータリークラブ定款第3条に、クラブの目的は、ロータリーの目的の達成を目指し、五大奉仕部門に基づいて、成果あふれる奉仕プロジェクトを実施し、会員増強を通じて、ロータリーの発展に寄与し、ロータリー財団を支援し、クラブレベルを超えたリーダーを育成することであると定められております。ぜひ、このロータリーの目的を再確認をして、クラブの事業に邁進していただきたいというふうに思います。先ほどお話をさせていただきました国際協議会というのがあります。そこには大きなキャッチフレーズが掲げられています。 Join Leaders Exchange Ideas Take Action であります。ロータリーメンバーは地域のリーダーであります。クラブ内でのつながり、情報交換、アイデアを交換してください。そして一番大事なのは Take Action、 行動であります。ぜひ事業という形の中での行動をしていただきたいというふうに思います。茅ヶ崎ロータリークラブの1年間のご活躍を切に希望いたします。そしてますます魅力のある元気なクラブになられますようご期待を申し上げて、ガバナーとしての公式訪問の宅配に変えさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。